どうぞお座りください。それではただいまからメッセージをいただきます。信仰は天と地をつなぐと題しまして、ここにお口からメッセージいただきますけれども、それに先立ちまして聖書をお読みいただきます。藤中姉妹によってお願いをいたします。
本日の聖書は創世記15章1節から6節です。旧約の19ページです。第3版の聖書では20ページになります。創世記15章から1節。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラハムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエレーゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。
皆さんおはようございます。昨日はジョイキッズのフェスティバルが持たれました。たくさんの小さいお友達から小学生のお友達までですね、集まって、またお母さんたちもですね、集まって賑やかに、時を持ちました。賛美あり、ゲームあり、そして御言葉が語られて、みんなよく聞いて、そのメッセージが子どもたちのうちに届いていたと思います。その後には外に出て、ヨーヨースクイア、今年は初めてそのぷよぷよっていうんですかね、観葉植物なんかに使うその鉢に入れるようなものみたいですけども、今流行りでそのすくうものとか、いろんな新しいものを入れながらですね、子どもたちが楽しんで外で時間を過ごしていました。本当に小さい頃から御言葉に触れられるということは大切だなということを改めてまた思わされています。また今朝早く聖火台の方々が、雨の中、雨が少し降っていましたけれども、車で1台のバスで、岡山県の長島愛生園に、山崎先生も一緒ですが出かけていきました。ちょうどまあ早朝礼拝の最中でしたけれども、にぎやかな声がこうホールの方から聞こえてですね、皆さん集まって行かれました。今頃岡山の方で、奉仕されていると思います。今回がまあ最後だというふうに伺っています。皆さんもご高齢になられてですね、迎える側もなかなか年配の方が増えて、これで、訪問は最後になるでしょうというふうに聞いていますが、本当にそこに神様の大いなる栄光が表せることを本当に祈りました。今朝もこの礼拝の中にいろいろなさまざまなこの思いを持って礼拝に集って来られていると思います。でもこの朝選び取って主の前に出ていこうとして、この礼拝の場に一人一人が来られて、そして賛美を捧げ、この祈りを捧げる中にこう神様が生きておられるということ、臨在される、偏在される神様が、どこにでもおられる神様がこの礼拝に臨まれる、臨在される、ここで私たちは今朝も主を仰ぎながらですね、 また御言葉に聞いていきたいと思うんです。信仰心というのはいつ頃芽生えたか、皆さんもそのことを振り返るとみんなそれぞれ、違いがあると思います。日本人は信仰心の厚い、民族だと思います。八百万の神、何でも神様になるということでもありますけれども、何にあってもこう手を合わす、感謝しなくちゃ、こう信心深い、民族性があると思います。でもどちらかというと、自分が何を信じているか、どういうものを信じているのかという、信じている対象、信じている対象よりも信じるものがあるかないか、そこに重点が置かれているように思います。信じるという行為そのものを大事にするという、イワシの頭も信心からという言葉がありますけれども、イワシの頭のようなつまらないものであっても、その信心深い心で尊いものに変えてしまう、対象ではなくて、その信じる行為そのものにこう重点が置かれていることがないかなとこう感じるんです。先月メッセージの中で久しぶりに職場の方と会って話をしたということを皆さんにもお話ししました。東北の震災のことでですね、当たり前のことが当たり前でなくなった時に、神様を初めて人は求めるんではないかと。人は神の存在を改めて意識する、そんな話をしましたということを皆さんにお話ししました。でその話をしていた時に、私の隣に座っていた人がですね、この人はずっと自分は無宗教無神論者だからとガンとこう言ってです、張ってこう聞かなかった人でしたけれども、この方が、最近自分の家のポストにある宗教団体の新聞が入るというんですね。お友達がその宗教団体に入っていて、許可をしてどうぞということで入れさせてもらっていいですかと聞かれて、どうぞと言って、毎回入ると。で、ある時は捨てるし、ある時は広げて見たりしていたそうです。ちょうど、東北の震災のあったことが、このニュースにこう載っていた新聞に、どんなふうに困難を乗り越えていたかがそこに書かれていたというんです。そして自分たちがどんなふうに支援したかということもその新聞に書かれていて、その人はそれを読んでですね、信仰がある人はやっぱり強いなと思ったというんですね。自分はそんな信心はないけれども、何かを信じる力は人を強くするんだなと感じたと言っていました。私はそれを聞いてですね、その人に、確かにそうだと思います。信じる、何かを信じる、その信じる力というのは人を強くする、困難があっても立ち上がる、何かこう内側から不思議な力を得るように、人を強くするけれども、何を信じているのか、信じている対象が何であるかで、どこに自分の身を託していくかで、その結果というのは大きく変わってきますというふうにお話ししました。信じるという行為そのものではなく、どなたを信じているのか、何に信頼を寄せているのか、その対象が大切であると思うんです。私たちもイエス・キリストを信じた日から、信仰という世界が私たちの人生の中に入ってきました。介入してきました。それまでは両親、親の教えであったり、社会の基準というものが、ものの中で生きてきました。ある方はもともとその育ったところで教えられてきた信心というものがあったかもしれません。でもある時にこの聖書の世界に触れられて、心が触れてですね、この聖書に書かれているイエス・キリストが自分を愛してくれている神様、自分のことをずっと知って、その片時も離れずにそばにいてくださるお方なんだということを 知ってですね、今も生きて働いておられる神様だったんだということを受け取って、自分の代わりに十字架にかかってくれた、身代わりとなって死んでくれた、そのメッセージを受け取った、そして心にその方をお迎えした日以来ですね、そこから私たちのこの信仰の歩みというのが始まりました。この世の中での生活、その営みそのものは信じてからも変わりません。今までと同じ、私たちの足元はこの世の中、この現実に置かれています。まあ、朝が来れば仕事に、それぞれの仕事が始まる、職場に向かう、学校に向かう、通勤ラッシュで揉まれながらの出勤も変わらないですし、仕事の大変さも信じたからといって変わることがないんです。何か特別にそういうものが自分の前からこうのけてですね、通るわけではない。同じように、今までと同じように、その生活の現場の営みは変わることがありません。まあ、ご近所のさまざまなやり取りでのこの心遣いであったりとか、親子喧嘩、夫婦喧嘩もあるし、まあ、疲れもするし、くつろぎの時間も必要ですけれども、ここに信仰という世界が生まれた事実があるんですね。信仰というのは何かこの奇跡的なことだけを願う瞬間的な力ではありません。普通にこう生活してきてですね、信じて何か瞬間的にその力をもらう、それは信仰ではありません。信仰というのは歩みです。歩み、切って切り離せない私たちの生活の中に置かれている地道な歩みですから、どんなふうに歩んできたかということが私たちの信仰というものを形作っていきます。年数が多ければ信仰深くなるのか、そうではない、日々どのように歩んできたか、その地味な歩みの中で信仰によって歩んでいく、そこに私たちの信仰というものが形作られていきます。クリスチャンになっても御言葉に触れてもあまり関心を持たない、祈りによって応答することもあまりない、救われている事実はありますが、身の回りに起こってくることに対する反応はイエス様とイエス様を信じる前とあまり変わらないということも実際にあり得るわけです。主と共に生きる、この醍醐味を知らないままですね、過ごしてしまう、もったいないことです。どれくらい神様に信頼して歩んできたかが私たちの信仰を形作る。ですからいきなり立派な信仰が現れるわけではありません。日々の積み重ねの中で生まれる、育まれるのがこの信仰の歩みです。まあ、この世の中にあって、いろんなことが起こってくることの中にあって、信仰によって歩むということがどういうことなのか、今朝はこの創世記15章のこのアブラハムの告白からですね、共に見ていきたいと思うんです。まあ、アブラハムはこの当時まだアブラムと言われました。名前が変わる前です。創世記の12章に遡るとこのアブラムの最初が出てきます。神様はアブラムという一人の人を選び出して、選んでこのアブラムにご自身を表されたんです。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とする。あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されると。 こう言われました。アブラムの父親テラは偶像を作る人でした。このような背景を持つアブラムでしたけれども、神様からの一方的な選びによって選び出されます。アブラムは主がお告げになった通りに出かけるんです。家族、皆を連れて。75歳の出発でした。75歳。アブラムにはサライという奥さんがいましたけれども、二人の間にはまだ子供がいませんでした。子供がいないというのは、家督を継ぐ者がいないということです。アブラムにとって自分の人生が、ただこの主、このお方に導かれていくという歩みのスタートでした。先にあるものが何であるか全くわからない。あるのは目で見ることのできない、手でつかむことのできない、主が仰せられた言葉だけだったんです。言葉は音となって消える。目で見えない、手でつかめない、ただ語られたという事実があるだけ。しばらくこの言葉に導かれて、アブラムは旅を続けます。そしてその後に神様からこう言葉をもらうんです。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせると。たくさん増え広がるよ。あなたの子孫はこれからどんどん増えるよ。私がそのようにするよと語られます。まだ一人も子供がいないのに、もう75歳なのに増え広がるよと。神様はアブラムを導く中で何度も語りかけて励まします。そして15章1節から3節をもう一度一緒に見たいと思います。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。ここにアブラムと神様とのこのやり取りが出てきます。アブラムよ、恐れるなと神様は語りかけているんです。アブラムは恐れがありました。あなたの子孫は地の塵のように広がるという約束をもらってから年月が経っていたんです。しかし一向にことが運ばない。うんともすんとも言わない。神様の恵みによって多くのしもべを得、多くの家畜財産をこの後もらってきたんです。自分の財産を与えられ増えていくけれども、自分は豊かになっていくけれども、それを継ぐ跡継ぎがまだいない。焦りもありました。そしてアブラムは何よりも自分の姿を見て、子供が与えられることは不可能だと思って、神様はこう言うけれども、実際自分は不可能なものだ。もう75を過ぎてる。不安と恐れを感じて、日々感じていたんです。そこに神様は、アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいと。そこでアブラムは、神主よ、私に何を言って与えてくださると言うんですか。受ける報いは非常に大きいと言うけれども、 一体何をくださるんですか。どんなに良いものが与えられても、世継ぎが与えられていないのでは、他の何ものが与えられても私にとってはしようがないことです。あなたが私に子孫をくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと続けています。今この状況で私が残されている道は、この当時の習慣に従って実施を設けられない場合、自分の家の奴隷を相続人にするしかない。これに応えて4節、すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。神様言われます。神様はアブラムが危うくその奴隷を跡取りにしようとするその考えがあることを知ってです、止められました。この世の習わしに従ったならば、手っ取り早い解決法、解決策のように見えますが、神様はあくまでもそのこの世の手っ取り早い解決策を押しとどめられて、ご自分の約束を信じる信仰の道をこのアブラムにもう一度求めたんです。あなたの子孫、それはあなた自身から生まれてくる、そのことをアブラムに確認しました。そしてこの後神様アブラムを外に連れ出すんです。外に連れ出して、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えてごらん。満天の星、真っ暗な空にですね、キラキラと輝く星がいっぱい空にこう輝いていたんです。こぼれそうなくらい。それを数えてごらん。あなたの子孫はこのようになる。皆さん、満天の星をご覧になったことがあるでしょうか。なかなか目が良くないとですね、星というのは遠くにあるから見えないですね。私は子供の頃目が悪かったので、両親によく遠いところを見るようにと言われたんです。目近くしない、遠く見なさいと。でよくですね、夜になると庭に出て、さあ星を見ようと言って、見てごらん、あそこに何が、あそこに何が、見えないんですね星が。だからとても苦痛でした。星を見るということが、綺麗でしょうと言うと、なんか30にも40にもぼやけてるしなと。で、父は一生懸命この天体観測の本を買ってきて、ここに星が、これを見て、あそこを空を見てごらん。見えないから。星を見るということ苦痛でした。高校生になってコンタクトを入れてですね、よく見えるようになって。で、初めてこの田舎の高原地で、夜空にいっぱいの星が、こう満天の星を見たことがあるんです。もうこぼれそうなぐらい綺麗に、夜の空ですから、冬の夜ですから、空気が澄んでですね、とても綺麗だったんです。わあ、満天ってこういうことを言うんだなと。その時アブラハムのことを思いました。数えたのかな、数えきれない。神様はこの星空を見せて、アブラムに言われたんです。あなたの子孫はこのようになるよ。アブラムはそれを見ました。そして彼はその言葉を信じました。彼は主を信じた。そして主はそれを彼の義と認められた。6節あります。一緒にこの6節お読みしましょう。はい。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。信仰の歩みとは、第一番目はです。自分自身から離れて主を仰ぐということです。自分自身から離れて、もう一度自分に戻る。離れて戻るではないんですね。自分自身から離れて主を仰ぐ。自分自身から離れて御言葉にとどまるというふうにも言えると思います。 自分の姿を見て、奥さんのサラを見て、子供を宿す可能性がない自分たちを見て、現実を見て、落胆した。アブラハムは恐れた。策を講じなければならない。頭でぐーっと考えて、思案し、焦りました。このような自分から離れる。離れなければ、そこだけに執着していると、見えるものも見えなくなっていきます。萎えてしまったアブラムを神様は外に連れ出して、満天の星を見せた。あなたの子孫はこのようになる。見てごらん。これがあなたの後の子孫の数だ。この言葉を聞かされたとき、アブラムの思いは自分自身から離れて、瞬時に、主ご自身に視点を上げました。皆さんは自分自身からこの思いから離れるという経験があるでしょう。まあ、何回も何回もして葛藤があります。なかなか自分の思いから離れることができなくて、というふうに生活されている方もいらっしゃると思います。いやー、離れられないからもうそのまま妥協して、そのまま自分の思いの中にうずくまっていますという方もいらっしゃるかもしれません。ああだこうだ思い考えるけれども、そこから一旦離れる。そして同じ場所から瞬時に神様を見上げる。見上げた先には素晴らしい約束がたくさんあるんですね。星空のように。たとえそれが目に映ったとしても、いやいや、今自分が置かれている現実はそれとかけ離れているからと、目を上げた目をですね、シューッとまたこの自分に戻してしまう。そういうことないでしょうか。そうだ、神様はこう言われていたではないかと御言葉に心を向けるけれども、そこに目を留め続けられない、立ち続けられない。この立ち続ける、見続ける、自分から離れ続ける、ここで信仰が試されて鍛えられていきます。これが地道な信仰の歩みです。自分と無関係なところに信仰がドバッと働くんではない。自分の生活の中にこの自分というものを置いて主を見上げるという、この栗ですね。信仰は天と地をつなぐ電線のようなものです。その上を神様の愛のメッセージが非常な速度で伝わるんです。私たちが呼ぶ前に神様は答えてくれる。私たちが話をしているのに神様は聞いておられる。けれども、この信仰の電線が切れてしまったならば、どのようにして約束を受け取ることができるでしょうか。この電線はいつも地上から天につないでいくんですね。この地上から天に、地上から天に、この作業です。現実、しかしそこに約束、現実、約束、この中に私たちの信仰の働く、鍛錬される場所があります。一番目は、視点を自分自身から主へ移すということです。視点を自分自身から主に移す。アブラムには子孫を宿す力がないという現実がありました。問題は同じではないかもしれないけれども、私たちにもこの現実というものがあります。ああ、このことがなかっただな。このことが頭をずっと重くもたげている。いろいろな私たちを取り囲むこの現実というものがあります。この現実はアブラムにとってずっと頭から離れない心の重い重大な課題だったんです。ずっとこのことが自分について回る。しかし、この心をもたげていたこの場所に立って、自分の思いから離れて、そこから主を見上げた。視点を自分自身から主へ移した。 これが私たちにとっても必要なことです。そして自分の子孫はこのようになるということを受け取りました。この世という現実社会の中に、世界の中にあって、私たちの足元もここにありますが、そこで信仰に歩むというのはこのことを言っています。足元はそのまま現実社会の中にあるけれども、しかし視点は主に向けられている。神様はこの信仰、アブラハムの信仰を彼の義と認められたと書いていました。まあでもそんなに簡単に変わるかなと思う人もいらっしゃるかもしれません。ちょっと前まで可能性がないことに深く落ち込んでいたのに、その深く落ち込んでいたにもかかわらず、次の瞬間こう目を上げて星空を見て、私の子孫はこのようになると言われてですね、そんなに簡単に信じられるものだろうか。皆さんだったらどうでしょう。いや、神様こんなに星空いっぱいあるけど無理でしょう。皆さんがもしこの場に立ったらどう応答、どう反応されるでしょうか。2番目は、神様と自分どちらに信頼を置くのかです。神様と自分、私たちはどちらかにこう信頼を置いてるんですね。体重をかけています。アブラハムが信じたのは、信じることができたのは、自分の内側にある可能性ではなくて、主ご自身だったということです。あなたの子孫はこのようになるよと言われて、そうか、私は命を生み出す力があるんだ。そこを信じたのではなくて、ただ、あなたの子孫はこのようになるという神様の言葉のみを、信じたんです。誰がこのことを言っているのか、立派な人格者でもない、ビジネスに成功した人でもない、自分を今まで導いてくださった誠の神様が言われている、その言葉を信じました。まあ、同じ言葉でも誰が言うかで、その影響力というのも変わってきます。まあ、我が家で時々耳にした会話ですけれども、まあ父が母と話していて、だからこれはこうじゃないかと、まあ話するんですね。で、何回か同じ会話が時々出てきて、いやこれはこうでしょうと、で母はふんふんそうなのと、こう右から左にこうスーッとこう抜けていくんですね。納得してないけれども、ある日母の友達、周りの人がですね、父と同じことを言って、そして深く納得してこう帰ってくるんです。お父さんこうだったのよ。で、父はそれを聞いて、ずっと僕はそのことを言ってたじゃないか、あらそうだったかしら、ごめんなさいねと。私はまあそういうことってあるんだなと傍から見ながらこう見ていたんですが、家族は身近にありすぎてですね、ありがたみがないというか、改めて聞くことができないということが、まあ、あるかもしれません。けれど別な人が同じことを言ったら、あっさりと、まあ、聞き入れることができると。そんなことないでしょうか。誰が言っているのか、このお方が言われるから、このお方から出ていることだから、何も生み出せない自分から離れて、完全に離れて、自分を導き出してくださった方に全部の信頼を置いたんです。自分の側には何の信頼も残っていない、神様の側に全部の全信頼を置きました。私たちが葛藤するのは、神様がなさろうとする領域にまで自分で入って、自分の力でそれをしなければならないと頑張るからです。その根底にはまだ自分を諦めきれない、 ちょっとはマシなものを持っているんではないかと、自分に対する期待が眠っているから、そこを引き出して、もうちょっと自分で何とかならないかな。もうちょっと自分で。そのようなものを持っていないから、できないから、イエス様がこの地上に人としてお生まれになって十字架にかかってくださったんです。もし私たちがそれをできるならば、自分の行為によって神様に義と認められるようなものであるならば、イエス様は人の子として生まれる必要はなかった。十字架にかかる必要はなかった。それが私たちにできないから、イエス様はお生まれになって、地上に人としてお生まれになって十字架にかかってくださったんです。コロサイの2章の12節の言葉、アウトラインにも載せています。皆さんで読みましょう。コロサイ2の12。はい。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのです。洗礼を受けました。イエス様を信じました。バプテスマ、水のバプテスマを受けました。あなた方はバプテスマによってキリストと一緒に葬られました。またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえったのです。自分の行為は何一つここに付け加えることができない。イエス様が全部してくれた。ただそれを信じた。神の力を信じる信仰によって今私たちはこの信仰の歩みをさせていただいています。キリストと共によみがえらされたものであるので、この世にあっても信仰の世界で歩むことができるものとされています。受け取る側がその人をどう見ているか、信仰は自分の側にあるのではなくて、信心ではなくて、信じる行為ではなくて、相手、対象にあります。その方がどんなに素晴らしいお方であるのかということ、私たちが見続ける。その方がどれくらい、その方のことをどれくらい私たちが知っていて、その方にどれくらい期待があるのか、信頼しているかです。アブラムは約束が、神様がくださるというこの約束が成就する、言葉の通りなるという、成就するのを待つ、信仰の忍耐を通して神様を信じることのこの奥義に導かれていきました。第2番目は、可能性は主にあるです。可能性は主にある。その1番目、信仰が働く領域は自分の手の届かない向こう側にあります。信仰が働く領域というのは自分の手の届かない向こう側、どうすることもできないということです。手の届くところというのは私たちは自分で何とかしていきますけれども、逆立ちしてもどうにもならない、対岸に渡りたいけど越えることができずに足踏みするしかないような、自分ではどうしようもないこと、そこに信仰が働く領域があります。それは能力的なことだけではなくて、どうにもできない自分自身ということもあります。自分で自分を変えることができない、そのような葛藤にある、そのところにも信仰というのは働いていきます。ある先生が話の中でこんなように話しておられたんですが、その先生は牧師をされていますけれども、その教会の中でこう働きをね、こうしていくときに、誰にこのことをお願いしようかなと考えるときに、能力があってバリバリことをこなす人も望ましいけれども、でもそのような人ではなくて、 むしろ頑張らないとできない、この人にはちょっと難しいかな、頑張らないとできない人にその働きを委ねることが多いというふうに話しておられたんです。自分の能力で、できてしまうということには信仰がいらないでしょうと言っていました。自分にはそれを果たす十分な力がないと知っている人は必死に神様により頼んで祈り、神様が何をされようとしているのか願っているのかを聞こうとする。全く自分を空っぽにして自分を頼りにしないというんです。その力がないことを知っているから。そしてそこに神様が御業を成してくれるんですと。そして本来の働きがなされていく。まあ、なるほどなと思ってこの話を聞きました。まあ、能力があるのが良くないと言ってるんではないんです。フラットに主に聞く姿勢を持つことができるかできないかです。自分の得意分野、慣れたことであると極端な話ですね。神様がいなくてもできるというふうに言ってしまう自分がいるんですね。気がつかないけれどもそうしてしまうという弱さが私たちのうちにあります。2番目には力がないという自覚から信仰の歩みが始まります。力がないという自覚から信仰の歩みが始まる。しかし自分にその力がないという自覚があると、ただこれを託された神様だけに頼ろうとする。まさにこのアブラハムの信仰です。子を宿す力がないと自覚があった。75歳過ぎて。チャレンジを感じて無理に感じながらも、いや自分ではない、主がされるのだからと自分の限界を見せられて、まあ引き戻されるようなやっぱり無理だというその視点を一身にですね、ことを始められた神様に注ぎ続ける。引っ張られそうになるんです。いや無理でしょ、いや違う、ここを私は見るんですと。ここに信仰の鍛錬が生まれます。信仰を働かせるということが、働かせるという力がね、ここで養われていきます。これに取り組んでいく中で、ああ自分ではないんだ、神様が働いてくださったという不思議を私たちは見せてもらえます。そしてますます私たちの信頼は、神様に対する信頼は深まっていきます。神様の側ではどうか。神様はご自分に期待するもの待っているんです。お父さんが我が子にですね、お父さん大したことないからなと言われたらショックですね。お父さんすごい、何でもできる、いつもお父さんに相談する、いつもお父さんに聞く、頼る、お父さんのすごさをもっと見たい。神様はそのご自分に期待する私たちをこう待っておられるんです。まあ、先ほどはアブラハムが年を取ったけれども子供がいないという現実と、しかし空を見上げた時に星の数のように子孫が増えるという信仰、この現実と信仰というものを対比してみました。この現実というのは、自分は老年だ、子を宿す可能性が自分にはないという自覚でした。求められている働きを生み出すことのできない自分、その自覚。皆さんは自分自身を見るときにこのところをどうご覧になっているでしょうか。できるできない、従える従えないを結構この基準に自分自身に置いてしまっているということが多いんです。私は進学校を卒業して、そのまま進学校で、終日は進学校で、そして週末はこの教会で働きました。その働きが卒業と同時に始まりました。まあ、数ヶ月してですね、 本当にこの体力とこの精神力の限界というものを感じた時があったんですね。厳しいオーバーワークの中でもう難しいなと。その時にですね、もし自分が寝たきりになったら、寝たきりの生活になったら、どんなふうに神様に仕えることができるのかなということを考えたことがありました。何の働きもできなくなったら、物理的にですね、何の働きもできなくなったら、どうなるんだろうか。まあ、自分がもしここで倒れたらみんなに迷惑はかかるなと、今倒れるわけにはいかないなとこう思いながら、ふとそんなことを考えたんです。今は健康が与えられて、自分が行きたいところにも行くし、しようとすることを何でもすることができる。けれど、それができなくなったなら、一体何を私は神様に捧げることができるんだろうか。と、そう考えるとですね、それでは、今自分は忙しく神様の働きをしていると思っているけれども、実際自分は何を捧げているんだろうか、ということを思わされたんです。何かができなくなったら主の働きをするものでなくなるのか、何かができるから捧げていることになるのか、寝たきりのこの娘さんを持った牧師先生がですね、その娘さんを見て、受けるに値しないものに注がれている神様の恵みと、その恵みの中で生きることを教えられているとこう語られていたのを思い出したんです。寝たきりで何もできない娘を見て、ただありがとうとしてくれるものにありがとうと受け取るだけ、自分から何も与えることができない、助けることができない、でもそのありがとうと言ってもらう、喜んで生きている、この恵みの中で生きること、神様の恵みは私たちが何かをしたらもらえるものではない、一方的に注がれている私たちによらないところで、それを喜んでありがとうと受け取って生きる、その恵みの中で生きるということ、その言葉も思い出したんです。そして恵みの中で使えるってどういうことかなということを考えさせられました。生み出す力を持っていなかったアブラハム、しかし自分の能力の限界を超えていたけれど、言われた通りになる、そう信じたこのアブラハムの信仰、できるできないと思うのは自分自身の見方や、人の評価、世の中の視点から見ることです。古い人の習性です。何も自分が生み出すことができないと、自分の内側に可能性を見出すことをやめた人、自分に死んだ人は、ただ信仰によって歩むものになっていきます。これがキリストによって新しくされた人が持つ生き方です。そしてこれはイエス様の十字架と復活になぞることができます。このことをパウロはローマ書の4章で言っています。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かしないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それは、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことはせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、 彼には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。アブラハムが神様の約束を信じることができたのは、イエス様を死人の中から蘇らせた神の力を信じる信仰に等しいんです。同じなんです。アブラハムが私の子孫はこのようになるという、この瞬時にそれを見てそれを信じた。その信仰はイエス様が死人の中から蘇らせた、イエス様を死人の中から蘇らせた神の力を信じる、この信仰とイコールなんです。アブラハムの努力や行いはここに何一つ付け加えられていません。ただ信じただけ。そして神様はそれを義と認められたと。行いによって得られないものだからです。このアブラハムの信仰を見て神様は義と認められました。そして3番目、信仰によって義と認められるです。信仰によって義と認められる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。アブラハムが信じたのは自分の内側にある可能性ではなかった。主ご自身だ。そこで止まったんです。アブラハム何もしない、止まりました。そして止まった次の瞬間動いたのは信仰です。止まった、自分の行為は止まり、そしてそこから信仰が動いた。そして主を信じた。主ご自身に目を留められた。これを神様は義と認めました。イエス様を信じるだけで救われると何度となく聞いてきたことだと思いますが、それはこのことです。イエス・キリストを信じるだけで救われるのですかと言いますが、イエス・キリストを信じる信仰はこのアブラハムが信じた、そして主は義と認められたという、何もできない子供を産む力がない彼に向かってあなたの子孫はこのようになると言われた、それを信じた。イエス・キリストを信じるというのはこれと同じ信仰なんです。自分ができないということを自覚し認めている。アブラハムが満天の星を見て自分の子孫もこのようになると信じた信仰は、ただキリストを信じて救われるという信仰と同じでした。私たちはこの中に今入れられているんですね。自分の内側に可能性を見出そうとする自分に死んで、ただ見た、ただ信じた、その繰り返しです。見た、信じた、神様の言葉を見た、信じた。なかなか力のいる時がありますけれども、その力は自分にないという自覚の中にですね、ただ見た、信じたという単純な信仰、神様にはできるという、そこに全信頼を置くときに私たちの信仰は働いていくんです。そしてそこに神様は御業を起こしていってくださいます。皆さんはご自分の信仰というものを改めて見るときに、何かこの自分の内側に気づきがあるでしょうか。自分の今までの歩み、またあるいはこの教会において自分のこれから、そしてまた教会にもこのこれからの将来があります。具体的に考えていかなければならない大きな課題がある。誰か任せではない、一人一人がそのことを 祈りながらですね、どうなったらいいのか、神様の御心はどこにあるんだろうか、それを祈るときにこの信仰というものが試されていくんですね。自分の願い思いはあります。できることできないこと判断できます。この可能性あの可能性判断できます。もちろんそれは大切なことですが、それをその場所から立って信仰によって見上げるということを求められています。人の心には多くの計画がある。しかし主の計り事だけがなると箴言の19章の21節にあります。人の心には多くの計画があるというんです。多彩であればあるほどその計画は広いかもしれない。先が見えるいろいろな経験が積まれれば積まれるほどその計画は広がりがあるかもしれない。しかし主の計り事だけがなるというんです。神様を求めていくときにこの御言葉を理解することができます。神様の言葉の前に、神様の前に、この言葉は、へりくだった姿勢を私たちに見せてくれます。私たちはより良いものを得たいので、より良いものを得たいので、多くのことを考えて、可能性を探り、試行錯誤します。それも大切な、欠かせないことです。けれども、信仰がこれより優先していっては、なりません。主がことを運ばれるというその信仰を抱いて待ち望むことが必要です。私の家督はあの奴隷のエリエゼルを継ぐんでしょうか。そうではない。あなたから生まれ出る者があなたの後を継ぐんだという。今アブラハムの信仰を私たちも学び取っていきたいと思うんです。教会の歩みも私たちの歩みもこの信仰が必要です。しばらく祈りの中でもう一度それぞれに主の御前に聞く時を持っていきましょう。そして心に触れられたところを応答して祈っていきましょう。この礼拝の場で生きて働いておられる聖霊が私たちに語ろう、触れよう、導こうとしておられるところがありますから、そこに今静まってしばらく祈る時を持っていきましょう。ハレルヤ、イエス様、どうぞ臨んでください。あなたが望んでくださることを感謝いたします。主様、私たちの悩みはどうだったでしょうか。主様、私たちの悩みはあなたは照らしてくださっています。今祈る一人一人のうちにあなたが望んでください。あなたが触れてください。掘り起こしてください。そして聞かせてください。主様、あなたが語っておられるところ、主よ、私自身にも聞かせてください。主、ハレルヤ、イエス様、ハレルヤ、待ち望んでいきます。しばらく教会のために今祈りましょう。心注いで、私の教会です。誰かのものでない、私が集っている教会、私が求めることがあります。でも主が与えておられるところがあります。今教会のために選び取っていく道のりが、本当に主の導きの中で良いものを与えてくださるお方に今求めて、今しばらく教会のために祈りましょう。ハレルヤ、イエス様、ハレルヤ、主、おー、イエス様、感謝します。ハレルヤ、主、あなたが望んでくださることを感謝いたします。あなたが導いてくださるところを感謝します。主よ、どうぞ臨んでください。誰かをしてくれることなく、あなたに聞いていることができます。主よ、様、どうぞ臨んでください。ハレルヤ、イエス様、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、 ハレルヤイエス様、どうぞおれてください。あなたがこの教会に計画を持っておられますから、主よ、どうぞおれてください。あなたが望んでくださいました。私たち一人一人が見上げてくれた団体のその加入のことも後継者のことも、主が良いものを備えてくださっている現実はありますか。主よ、あなたは良いものを備えてくださっている、そこを見上げて、そこを見上げていくことができるように私たちを導いてください。呼びどころとしてしまうところがあります。主よ、主よ、あなたが望んでくださいます。ハレルヤ、ハレルヤ、主を感謝いたします。ハレルヤです。天のお父様、イエス様と出会った日以来、心にお迎えした日以来、私たちの人生にこの信仰という世界領域が介入しました。今まではこの世の習いに従って歩んできたものでしたけれども、御言葉が生きて働くというその世界を私たちは与えられています。言葉を見る、言葉を握る、言葉の中に生きる、不思議な世界ですが、ここに主の豊かな御臨在がいつも私たちに表され与えられています。私たちはその中に留まって生き続けたいと願います。自分の足元を見、生み出せる自分の力、自分の内側にさまざまな可能性を見出してしまう、そしてそこをより頼んでいくような弱さがあります。そしてあなたの領域にまで入って自分の責任で何かを成し遂げてしまうようなものですが、いつもあなたの御言葉に照らされ、そしてあなたが言われるその先を見ることができますように、アブラハムが子を宿すことのできない自分を見て、しかしそこに主がそれを成してくださるという信仰によってそれを握ることができました。私たちにもその信仰を与えてください。日々のその信仰の歩みの中にそのところをいつも選び取っていくことができるように、ただ視点を上げてあなたの御言葉を見させてください。してくださるのは主あなたご自身です。私たちはただ信頼するだけ、ただ心にお迎えし信じるだけ。私たちの行為、能力、力は何もそれに加えることができません。そしてあなたはそれを良しと認めてくださる、義と認めてくださる、私がしたと。主イエス様、どうぞ私たちのそれぞれの生活の中に本当に今困難なことを抱え、心に大きな痛み、重荷を持っておられる方々、そこにもあなたが望んでくださいまして、私があなたと共にいると語ってくださっています。その声をはっきりと聞いて、私がその荷を負っていると、その言葉を我が言葉として迎え入れて、あなたの前に荷を下ろすことができますように助けてください。主イエス様、またこの教会においても、これからの歩みを定めていく中に私たちは祈りを必要としています。何を選び取っていくのか、私たちに委ねられたことですが、このアブラハムの信仰をいただいて、私たちはあなたが備えてくださっているものを握り取りたいのです。主よ、どうぞ私たち一人一人の目をそこに上げさせてください。足元でなく、現実でなく、見える範囲でなく、手の届く範囲でなく、その信仰の世界、信仰を働かせて、あなたが備えてくださっているものを皆で見上げれて、そこに進んでいくことができるように助けてください。それが何であるのか、私たちはまだはっきりと見ることができないですが、祈る一人一人のうちに分かるように、あなたの深い促しを与えてください。納得を与えてください。あなたから流れてくるところの平安でそのことを教えてください。 これが道だ、これに歩めと言われている主の御旨の中に歩むときに、私たちには揺るぐことのない平安がやってきます。その平安の中にあなたの答えをいただくことができますように。あなたが今日も生きて働いてくださっていること、この尾上聖愛教会の群れを愛し、この群れを通してあなたの御心をなそうとしてくださっていますことを感謝します。主を一人人の上に、あなたの大いなる助け主なる聖霊様を豊かに注ぎ望んでください。信仰の告白は聖霊によらなければできません。私たちの内側におられる聖霊様、どうぞ私たちのこの魂の領域を、思い煩いの領域を打ち破って、内側から溢れて信仰へと至らしめてくださいますようにお願いいたします。信じるだけで救われるという世界を見させてください。ハレルヤ、イエス様、あなたの栄光がますます私たちのうちに輝くことを待ち望みます。お一人お一人が捧げた祈りと合わせて、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。